どんな人も幸福を求めて生きていますから、人類のこれまでの営みも幸福の追求以外にありませんでした。敗戦後の荒廃の中から、物質的、経済的豊かさこそが幸福と信じ、急速な進歩を遂げた日本は、世界有数の経済大国となって久しく経ちます。小学生でも携帯電話やパソコンを使い、トイレのウォシュレットは新幹線にも導入され、街にはゴミ一つないと海外からの旅行者を驚かせています。以前ベストセラーになり、テレビで何度も取り上げられた世界がもし100人の村だったらという本を読むと、日本の恵まれていることがよくわかります。この本は、世界の人口を100人に縮小して、人々の暮らしを数字で比較しながら理解できるようになっています。その一部をご紹介しましょう。村に住む人々の100人のうち、20人は栄養が十分ではなく、1人は死にそうなほどです。でも、15人は太りすぎです。75人は食べ物の蓄えがあり、雨露をしのぐところがあります。でも、あとの25人はそうではありません。17人は、きれいで安全な水を飲めません。銀行に預金があり、財布にお金があり、家のどこかに小銭が転がっている人は、一番豊かな8人のうちの一人です。村人のうち、一人が大学の教育を受け、二人がコンピューターを持っています。けれど、14人は文字が読めません。世界がもし、100人の村だったら、家に住めることや、3度の食事に不自由しないこと、教育を受けられることなどが、世界の各地では当たり前ではありません。日本はいかに恵まれていることでしょう。では、世界が羨むような暮らしをしているはずの日本人は、皆、現状に満足しているのでしょうか。驚くことに、日本における年間の自殺者数は約3万人。交通事故で亡くなる人は年間約4000人ですから、自殺者数は約7倍に上ります。この現実を見るに、どんなに物質的に豊かになっていても、幸福からは程遠いようです。懸命に幸福を求めながら、なぜこのようなことになってしまうのでしょうか。人生は苦しみの花咲く木と言われ、いろいろな苦しみがやってきます。病気、離婚、いじめ、介護、不仲、借金。一つの苦しみの花を切り捨て、楽になれたと思っても、時期に枝を変え、別の花が咲くのです。一人の力ではどうにもならないからと、政治や経済、科学、医学と、総力挙げて苦しみの花を切り落とそうとしています。景気や雇用の問題を解決するのが政治の役目ですし、生活インフラを整え、快適に過ごすには科学技術も必要。病苦を除くには医学の力が欠かせません。明日への活力を与えるスポーツや芸術も大切でしょう。人間の営みすべては、いかに苦しみを減らし、幸せを得るかの努力に他なりません。その結果、世の中便利にはなりましたが、 10年前、20年前と比較して、幸せになったと果たして言い切れるでしょうか。こんな小話があります。ヨーロッパ観光の名所、レマン湖のほとりで、スイス人が釣りをしている。ところが全く釣れない。しばらく見ていた日本人が、釣れませんね。いっそ、底網をかけてバーッと取ったらどうです。と提案した。底網かけて取ってどうする?とスイス人。市場で売れば大儲けできる。儲けてどうする?景色がいいからこの辺の別荘を買えばいい。別荘買ってどうする?のんびり釣りでもすればいい。するとスイス人。私はもう釣りをしているよ。こんな幸福論の破綻は世に満ちています。以前は家庭に一台の電話が、今や一人が一台。子供も含めて携帯して持つ時代になりました。いつでも連絡を取れるようになった便利さはありますが、携帯電話を忘れたり、故障したりした時の不便さや不安は、かつてなかったものでしょう。いつでも仕事の電話がかかってくるようになったり、子供のいじめも、携帯電話によるコミュニケーションが発端になるケースも多く報告されています。不便さを解決し、より快適に生きられるように開発された道具が、新たな不都合さや苦しみを生み出しているのです。人生の苦しみの花咲く木は、一つの枝を切って、やれやれと思っても、また別の枝に苦しみの花を咲かせます。どれだけ努力して枝を切り、花を落としても、キリがありません。苦しみの花を咲かせる根源を知り、それを断ち切ってこそ、人間に生まれてよかったという生命の大歓喜が得られるのです。莫大な資産を手にした世に言う成功者はどうだったのでしょうか。ギリシャの海運王と言われたアリストテレス・オナシスという大実業家。その資産は1兆円だったと言われています。睡眠3時間で猛烈に働き、20代後半で早くも億万長者になった。オナシス。金は道徳よりも強いと豪語し、手段を選ばず事業を広げて、財産は小国以上でした。世界の歌姫、オペラ歌手のマリア・カラスを愛人とし、ケネディ大統領の未亡人ジャクリーンも絶大な金の力で手に入れたのです。金も名声も手にしたオナシスでしたが、最後はこのような言葉を残しています。私の生涯は、黄金の絨毯を敷き詰めたトンネルの中を走ってきたようなものだ。トンネルの向こうには幸せがあると思い、出口を求めて走ったが、走れば走るほど、トンネルもまた長く伸びていった。幸福とは遠くに見える出口の明かりなのだろう。だが黄金のトンネルからそこにはたどり着けないのかもしれない。金で本当の幸福は得られない。オナシスの人生はそう語りかけてきます。日本の歴史上、彼ほど成功した人はいないと言われる豊臣秀吉。当時の日本は、ゴールドラッシュで金銀がザクザク取れ、 そのすべてを秀吉が牛耳っていました。住まいの大阪城は2キロ四方の敷地にわたり、瓦には金箔が使われていたようです。黄金の茶室や豪華絢爛な別荘の聚楽台を持ち、大判小判をばらまくなど、私たちの日常からは想像もできない富を得ていた逸話は数知れません。大阪城のトイレは8畳分の広さがあったそうで、格の違いを見せつけられるようですが、実はトイレを広くしたのには理由がありました。これは壁越しに長槍で疲れないようにするためとされ、他に風呂にも隠し堀があり、刺客が来たらすぐに逃げられるようにしていたといいます。人間最もリラックスできるはずのトイレや風呂にいるときさえも、秀吉は命を狙われる危険に怯えていたのです。そんな秀吉も、かつて尾張中村の農民で、日吉丸と言われていたときは、田んぼのあぜ道で人目を気にせず、日向ぼっこもできました。ああ、あの時の方が良かった、と思ったかもしれません。では、農民時代の秀吉に、今が幸せか、と聞いたら、どう答えたでしょう。貧しいこんな生活は、まっぴらごめんだ。人に顎で使われるのではなく、人を顎で使う立場に出世したい。男として生まれたからには、天下に名を轟かす英雄になりたい。と、野望に燃える信念を語ったのではないでしょうか。ところが天下を取ってみれば、その立場を守るのに汲々とし、老いと死を恐れ、あの頃は良かった、と懐かしむ。ちょうど暑い夏には涼しい季節を求め、寒い冬には暖かな季節を求めるようなものでしょう。なければないで苦しみ、あればあったでまた苦しむ。お釈迦様はこれを、有無同然と教えられました。経典には次のように説かれています。他なければまた憂いて、他あらんことを欲し。たくなければまた憂いて、たくあらんことを欲す。他あれば他を憂え、たくあれば他を憂う。合名六畜、ヌービー潜在、英時期重物、また共にこれを憂う。有無同じくしかり。大無量寿経。田畑や家がなければ、それらを求めて苦しみ、あれば管理や維持のためにまた苦しむ。その他のものにしても皆同じである。金、財産、地位、名誉、家族など、これらがなければないことに苦しみ、あればあることで苦しむ。あるものは金の鎖、ないものは鉄の鎖でつながれているようなものです。材質が金であろうと鉄であろうと、苦しんでいることに変わりはありません。望むものが手に入れば、苦しみから解放されるのではないか、と思うでしょうが、手に入ったがゆえの苦しみがあるのです。壁一重、こうあって泣き、なくて泣き、という歌があります。長屋で暮らすある夫婦が、子宝に恵まれず、寂しい寂しいと嘆いていました。 ところがその壁一枚隔てた隣では、子供が多すぎて食べるものがなく、世話が大変と泣いているのです。子供が泣ければないで寂しく、あればあったで子供のことで苦しみ、まさに産む同然です。こういう歌もあります。波の声、菊が癒さに山がに住めば、また松風の声がする。海辺の家に憧れ、住んでみると、夜、波の音が耳について眠れない。それならと、静寂な山に行けば、今度は松葉が風にすられる音で目が覚める。望みが叶っても、すぐに不都合が生じる現実を象徴的に詠んだ歌です。独身者は結婚に憧れ、既婚者は独身の気楽さを懐かしむ。田舎の人は都会暮らしを羨み、都会で生活する人は田舎暮らしをしてみたいと願う。平社員は出世と給料アップを望みますが、楽は下にありと言われるように、立場が上がれば給料は上がっても、負う責任がぐっと重くなります。部下の不始末の責任を取り、大勢の報道陣を前に頭を下げる経営者の姿を何度見たことでしょう。昭和55年4月25日の夜、トラック運転手だった大貫久夫さんは、東京銀座昭和通りの道路脇で、1万円の札束がぎっしり詰まった風呂敷包みを見つけました。驚いて警察に届け、調べてもらうと1億円でした。その日から大貫さんは、大々的にマスコミで報道されるようになります。家には嫌がらせや脅迫の電話でベルが鳴り響き、家族が緊急避難する一幕もあったと言われます。大貫さん自身はガードマンを雇い、日本刀や防弾チョッキを購入しました。外へは、かつらにサングラスの変装で歩いていたそうです。妻はノイローゼ気味。私もいつ襲われるかと思うと、不安で夜もぐっすり眠れない。11月9日午前0時、時効となり、1億円は拾い主のものになりました。会見で大貫さんは、ガードマン会社の社長を脇に従え、もう一度1億円が落ちていても、今度は誰かに代わって拾ってもらいたい、と語りました。金持ちの家ほど塀が高いと言われますが、家の周りに鉄条網を張り巡らし、警報装置、非常ベル、番犬など、盗まれはしないかと、防犯に余念がありません。なくても苦、あっても苦、まさに、産む同然です。